書物についてごく大雑把にそのどういうふうにして出来上がってきたかということをお話しいたしました。で今日は、イエスが誕生するまでの、ユダヤ人たちの歴史というものを、概観してみたいと思います。でそれは資料は主に旧約聖書でありますけれども、この旧約聖書というのはもちろんユダヤ教の、第一聖典聖書であります。でユダヤ教とは、現在でもイスラエルの共和国に行けば分かりますように、熱心な人たちが旧約聖書を暗唱しているほどよく旧約聖書というものを読んでおります。でそれはもうユダヤ教のまず第一に聖書であります。でキリスト教はそれでは私が持っているようにどうして新約聖書と旧約聖書が一緒にくっついて国に使っているかと申しますと、キリスト教はその旧約聖書を言ってみればユダヤ教から借りているわけでありますけれども、要するに旧約聖書の内容がわからないと新約聖書の本当の良さと意味が分かってまいりませんので、その旧約聖書というものをいわば新約聖書の理解、イエスの生涯と教えの理解のために大抵言えばちょっとユダヤ教から借りているというのが本当の正直なところではないかと思います。したがってユダヤ教の人たちが旧約聖書を読む読み方とキリスト教徒が旧約聖書を読む読み方とはやっぱりすごい違ってくるわけでありまして、キリスト教徒はあくまでもその新約聖書の内容を新約聖書の目を通して旧約聖書を読むということをやっているわけであります。で、いわば旧約聖書は新約の中心イエス・キリストを準備するその長い期間ですね、その長い期間のユダヤ人たちの準備の期間、それがユダヤ人たちの歴史であるというふうに考えているわけであります。で旧約聖書というのは大訳しますと3つの部分に分かれます。歴史を扱っております歴史書というもの、それから教訓書の部類、それからいわゆる預言書と言われている部分、この3つの部分に大体大別できるわけでありまして、でこの歴史書の中の初めの5つ、旧約聖書の中の初めの5つ開いてみますと、創世記が出エジプト記がレビ記、民数記、それから申命記であります。この5つの本をモーセ五書と普通呼んでおります。でこれがいわばモーセという、今申し上げたモーセという人物に由来しているということで、長い間、モーセ五書と呼ばれておりましておりますけれども、もちろんモーセが書いたものではありません。でこのモーセ五書というのはユダヤ教の現在でもイスラエル共和国において、このモーセ五書というのは旧約聖書聖典中の聖典であります。でその理由は今ちょっと後で申しますけれども、その理由は神ヤーベがモーセという人物を通して人々に示した掟、いわば神の意志がですね、神の意志が文字に凝結したものであります。それがモーセ律法と言われています。これはヘブライ語でトーラーと申します。でこのトーラーというのがいわばユダヤ教の精神であるという と言ってもいいと思います。ユダヤ教のも命であり精神であるということが言えると思います。で、まあ、ユダヤ人たちの今歴史をやる前にちょっとだけ、まあ、この最初のモーセ五書というのは、4つの資料からできているという、まあ、19世紀ベルハウゼンという人がですね、4資料説というのを唱えまして、現在までそのベルハウゼン学派が唱えました4資料説というものが一応、モーセ五書成立の定説になっております。でこれは我々は J、E、それから D、B、J 資料、E 資料、D 資料、B 資料というふうに呼んでおります。で、これは J はヤービスト資料といいます。で、これはあの原点ですね。原点で神をヤーベという固有名詞で書いている資料からです。で、これはまあ大体紀元前850年ぐらいに、後で申しますが南王国、まあ、ユダの方で南王国ユダと申します。南王国ユダの方で、まあ、書かれたというふうに考えられております。で、このこれはヤーベ資料に対しましてエロヒム資料と、でこれはエロヒムというのはこれはエル、エルというのは神という意味です。いわゆる普通名詞でヤーベというのは固有名詞、神の名前ですが、その一般的な神という名前でこう書いてきた資料があるわけです。で、それをエロヒム資料と呼んでいます。で、これは D は、これはデルテロノミクというところに来ましたので、神明典資料と呼びまして、でこれは先ほど言いましたモーゼ五書のうちの5番目の本でありますが、5番目の本の大部分をこの神明典資料というのがこれ占めております。で P はこれクリストの本でありまして、これは祭司典資料、でちょっと年齢はこれ850年、でエロヒム資料は大体紀元前750年ぐらいにその編集されたであろうというふうに考えます。これは南王国ユダでなくて、あとにその北王国イスラエルの方で編集されたのだろうと。それにこの神明典資料というのは紀元前7世紀で、祭司典資料というのは大体紀元前5世紀ぐらいですから、かなりの年が400年のぐらいになりますね。でそれだけモーセ五書だけ見ても大体400年間の編集開きがありまして、この創世記というのをこう創世記1章2章3章初めから読んでいきますと、大体ヤービスト資料とエロヒム資料がまず創世記1章2章で何というかな使われているわけです。でこれはあの我々素人には、分かりませんが、非常にそのヘブライ語の巧みな人が読めば文体から年から違うわけであります。で例えば創世記の1章の1節から2章の3節まで、これあのちょっとお読みになるか分かりますか、創造物語って2つ出ているんですね。で1章の1節から2章の3節まではだいたいこの新しい祭司典資料でありまして、2章の例えばあの4節以降、これがヤービスト資料というふうに、その専門本当にタグや専門家が読みますと、大体その文体とかあれでもってこの旧約聖書の初めの5つを読んでいくと、あこれは祭司典資料だな、これは神明典資料に入るなというようなことが分かるのであります。 でこのまあ大体4つの資料が混ざって大体最初の盲聖古書という文が出来上がっているというふうに考えられています。そして今この盲聖古書のはいわゆる歴史書という種類の中に入っているわけでありますけれども、この旧約聖書を本当方はお分かりになると思いますが、まあ、大体創世記から始まりまして、そして、ずっと最初の5つの本のあとヨシュア、シシル、サムエル、列王記、歴代史、エズラ、ネヘミヤ、エステルというふうに続いております。年までがいわゆる歴史書で、それからいわゆる名前を聞きになったと思いますが、ヨブ記とかですね、旧約の詩編とか箴言とか伝道の書とか雅歌、ここまでが大体教訓書と呼ばれている。そしてあとイザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、ずっと続いていきますのが大体預言書と呼ばれている書物で、そしてこの預言書というのは後で申しますけれども、預言者が書いている書物であります。で今大体この旧約聖書歴史書にのっとって、まあ、ユダヤ人たちの歴史、少なくとも新約聖書を理解する上にどうしても分かっていなければならない重大な事柄、出来事、そういうものを追っていってみたいと思います。まずその創世記のですね、1章から10章、これは何て言いますか、神話であります。簡単に言います。これは創世記1章から大体11章まで、これはですね、ご存知アダムとエヴァの物語、楽園追放の物語とかですね、ノアの洪水の物語とか、そういうバベルの塔の物語とか、そういう、まあ、いわば物語が載っております。でこれは前もちょっと言ったかもしれません、創世記の例えば天地創造の物語、それから特にアダムとエヴァの楽園追放物語というようなものは、著者が人間とは何であるかということを、いわばこういう物語風に書いているわけです。何が一番近いかと言いますと、能の台本かもしれません。能の台本のようにこう、なんて言いますか、真ん中に善悪の好みがあって、そしてアダムがいて、エヴァがいて、そこにヘブが出てきて、で神はまあ声だけしか聞こえていませんね。そういう形で、まあ、一つの舞台として出来上がっている、そういう物語の中で、すなわち人間とは何であるかということを著者は語ろうとしている。いわばそういう種類のものでありまして、洪水物語なんかも、これは、まあ、ノアという人物が、まあ、40日40夜の大洪水の中で、まあ、善人であるから助けられたという物語ですが、このノアの洪水物語なんかも、これはバビロニアの神話に出てまいります。ギルガメシュ叙事詩というのがありまして、これは正確にはちょっと忘れましたけれども、そのギルガメシュ叙事詩がですね、発見された時にみんなひどくがっかりしまして、なんだこれは旧約聖書の洪水物語なんていうのは、これは盗作じゃないかと。バビロニアのその神話の盗作で、これはギルガメシュ叙事詩と同じだということを、まあ、初め言ったんですけれども、しかし、著者はですね、盗作するというよりも、そのギルガメシュ叙事詩の洪水物語というものを借りて自分の考えを発表している。すなわちギルガメシュ叙事詩とノアの洪水物語の一番大きな違いは、ノアの洪水物語の著者はですね、正しい人間、本当に正しく生きている人間には必ず神の救いがある、それを言いたいわけです。それを、まあ、ギルガメシュ叙事詩を借りて、まあ、彼は語っているというようなものでありまして、これは、まあ、いわば、まあ、神話というか物語というか、これは歴史と関係がありません。で実際歴史と関係が出てまいりますのは創世記12章からです。で僕だったり申しますけど、まあ アブラハムという人物です。で これはあの聖書にアブラムという名前が途中でアブラハムという名前に変わるわけなんですけれども、そのアブラハムという人物、これがまあ、 あの一応こう深く入れてきましたけれども、アブラハムでやっていきます。でアブラハムという人物が、これがまあユダヤ民族の祖先であるというふうに、考えられています。で彼はアブラハムという人物は、そのお父さんはテナという人物なんですけれども、これ今あのここに立ってありますが、これがパレスチナで、で、まあ、この前の地図を思い出していただくと分かると思うのですが、このずっと東の方にチグリス川とヨーフラテス川、まあ、中学の時に習いになったと思います。チグリス・ヨーフラテス、すなわちシュメール文明、すなわち、まあ、の文明の発生地と言われているチグリス・ヨーフラテスの川、その、ヨーフラテスの川のところに、まあ、今もバグダッドの町があるわけですが、そのヨーフラテスのペルシャ湾に注ぐぐらいのところにウルという町がありました。でこれはあの話ですが、シュメール文明の、まあ、文明の夜明けを伝える町でありますが、このウルという町にアブラハムのお父さんのテラという人が住んでいたんですが、このテラという人はその息子たちを連れまして、そしてそのチグリス・ヨーフラテスずっとこう北に遡りまして、この地域にちょうどどれぐらいあるんですね、どれぐらいにハランという場所があるんです。これも最近考古学者たちの発掘によりまして、当時のマリ帝国の首都であったというふうに言われていますけれども、このハランという町にゾロゾロ子供たちを連れて移住してまいりました。でここでお父さんは死ぬのですが、その息子のアブラハムがこのハランというところからさらに一族を連れまして、ずっと西から西南に下ってこのパレスチナの土地までやってくるわけであります。もちろん遊牧民ですね。でそれが、まあ、あの創世記の12章からそういうことがずっと書かれております。そして非常にあのこのアブラハムという人物はユダヤ民族の祖先でもあるんですけれども、同時にアラブの祖先でもあります。ですからそれはどうしてかと申しますと、アブラハムには正妻ですね、アブラハムの、まあ、あの正妻とサラとですね、それからあのの女奴隷のハガルというのがおりまして、その女奴隷のハガルから生まれた息子をイシュマエルと言います。で正妻サラから生まれた子供をイサクと言うんですけども、このイサクの方、正妻から生まれたイサクの方がユダヤ人の祖先である。でこの女奴隷ハガルの方から生まれたそのイシュマエルの子孫が、まあ、アラブであるということになっているんです。ですからアラブとユダヤというのは大体、まあ、非常に親族関係なんですけども、そういう関係で皆さんが、まあ、あのアラブ関係です、どこでもいいですけれども、まあ、サウジアラビアでもイランでもイラクでもトルコでもエジプトでも結構ですけれども、海峡圏に行ったらやっぱアブラハムというのはものすごい尊敬を受けているわけです。それはどうしてかと言いますと、やっぱりあのアラブ人たちの祖先でもある人なんです。この辺にまあ大体非常に似通っていて、同時にこうややこしいあのユダヤ民族とアラブとの関係みたいなのがありまして、まあ、ちょっと余談ですが、今の聖地のエルサレムというところは、ユダヤ教の、後でもしますユダヤ教徒にとっては神殿があって一番大切な場所なんですけど、同時に海教徒にとってはマホメットが昇天した場所でもあるんです。ですからエルサレムという土地はそういうその信仰的に言ってもユダヤ人たちもアラブ人たちも絶対にこの場所は譲れないっていうのが都市だったんです。非常に政治的にも、まあ、ややこしいわけなんですけども、このアブラハムが初めてこちらの方に、まあ、移住してくるわけでありますけれども、その時に重大なことは、神がアブラハムに対して一つの契約、この契約という概念が日本人には全然分かりにくいというふうに言われているのですけれども、その神がアブラハムに対して一つの契約、約束をいたします。でその約束の中に、約束というのはどういうのか、次のことを守るならば私はあなたたちの民族を 永久に祝福してあげようと、その一つの約束契約ですね。そしてそこに、まあ、非常に重要な創世記で言いますと17章にあたりました。創世記17章の10節から、これは創世記の17章の10節、こっち書きますと章で肩に書いたちっちゃい手が節で、17章10節から出てまいります。割礼という割礼と言います。割礼という一つの契約が出てまいります。それをちょっと、読んでみます。17章で、神がですね、アブラムに対してお前はこれからアブラハムという名を与えるから、アブラハムという名前にしなさいと神が、まあ、アブラハムに言うところがあります。アブラハムというのは諸国民の父、多くの人の父という意味です。十節を読んでいます。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方の守るべき私の契約であるとし、あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の王妃の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。で、あなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならない。無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったからである。なち、このですから現在もユダヤ教徒の人たちは、まあ、生まれて8日目に割礼という男子の、まあ、遺体の一部を切るという、儀式をやっているわけです。まあ、もっともこれは健康にこの方がいいというようなこともあって、なんかアメリカの病院で赤ちゃんを産むと割礼をやりますかやりませんかって必ず日本人にも聞かれると言って、まあやらなくて結構ですっていう日本人が多いみたいですけど、でもやってくださいっていう人もいるみたいですが、これはまあそのこれはなんか健康にいいとかいう話で、私はまあ専門家でないからよく分かりませんが、しかしユダヤ人たちがやってるのはその健康にいい、ユダヤ人やアラブの人がやってるのは健康にいいとかいう意味ではなくて、ここの契約の意味であります。で、これはあの第二次大戦でご存知のようにナチスドイツが非常にユダヤ人たちをまあ迫害して、まあ何百万ですかオシビッツをはじめとしてまあ収容所で殺したんですが、この割礼の印ということがあるためにほとんど逃げ切れないわけです。で、これはまあ現在でもやっております。で、これがしかしこれはそんなことはなぜしますかと言いますと、これ非常に重大な問題が、その原始キリスト教団の初期のキリスト教の人にとってものすごく大きな問題になってこれが出てくるわけです。すなわちキリスト教徒は、まあ、ヨーロッパのキリスト教徒たちは割礼を受けておりません。ですから今言ったみたいに健康的に受けるとかなんとかという人の中にあるかもしれませんけども、その信仰として儀式として割礼を受けているとかキリスト教徒はないわけです。で、ユダヤ教はこの割礼というのをこういうふうに極めて重大なことがあるとしている。で、初代のキリスト教が特にパウロという人物が一番なんていうかな、こう努力してそれを排除していったものは、そのキリスト教の信者になるために割礼を受ける必要があるのかないのかということが非常に大きな問題であったわけです、初代教会。まあ生涯をかけてパウロが抵抗したものがそれだったわけです。で、それはあのなんか変な話だと思われるかもしれませんけれども、これ一つ文化の問題になっているわけですから、最初はまあキリスト教になるのはユダヤ人ですから、当然そのユダヤ文化を身につける必要があるのかどうか、キリスト教徒になる、これがもう初代教会の一番大きな問題でありました。私はずっとまあ生涯なんて言いますか、今まで10年追ってきた、もうすなわちキリスト教徒になるのにパウロはですねユダヤ人になる必要はないということを主張していた。しかし現在私はフランスからフランスの修道院に8年おりますと、日本に帰ってきてやっぱりヨーロッパ人というんですか、ヨーロッパの文化を身につけるということとキリスト教徒になるということとは違うんじゃないかというのが私の主張なんですけれども、これは非常に重要なことなので、これはあの特に原始キリスト教の歴史が絶対必要なので、割礼ということはこれはあの覚えておく と、まあ、ペンに行ったものです。
これはアブラハムから
来ているで、現在でもユダヤ人たちはこれを受け取ります。でこの、まあ、そのアブラハム
とその子が、まあ、イサ、
その子は、まあ、ヤコブでして、でそのヤコブの子供が12人いるんです。その中にヨゼフという人がいるんです。で、
この、まあ、アブラハムの子供がイサ、まあ、これはずっと創世記に書いてあるんですけど、やってるととても終わりませんから、イサク、そしてヤコブ、その子がの中にヨゼフという人がいる。これはトーマスマンの一部のあたりご存知じゃないかと思いますが、ここでこのヤコブの時にですね、その兄弟がこのヨゼフをヤコブが非常に可愛がったのですから、その嫉妬しまして、でこいつは殺してしまおうとかなんとかいう兄弟が相談するんですけれども、それもかわいそうだというので、結局エジプトの大衆に、まあ、ヨゼフを売り飛ばしてしまうんですね。でヨゼフはエジプトに売り飛ばされるわけですけれども、まあ、そこで夢判断がなんかやりまして、そして王様に非常に尊重されて大臣になるわけです。でパレスチナに飢饉が起こりまして、ヨゼフとヤコブとその兄弟たちがエジプトにこう逃げてくるわけです。そして大臣になりましたヨゼフと再会するということになりまして、それからユダヤ人たちはエジプトで再会するということになります。でエジプトでずっと彼らは、まあ、滞在するわけですけれども、だんだん王様がこう変わってくるにつれて、特にラムセス2世という非常に強大な王様であります。でこの、まあ、エジプト第18王朝です、作り上げました王様の頃になってきて、ユダヤ人たちがだんだん子供が増えて多くなってくると、でそういうこともあって、で結局だんだんユダヤ人たちはこう迫害されてまいります。そしてこう奴隷のような状態に、置かれてまいります。そしてもうとにかく男の子は、女の子はいいが男の子はもう育ててはいけないというような、そういう悲惨な状況にもなってまいります。そこでこの人たちを、まあ、エジプトから連れ出した英雄がモーセ。 まあ、モーセ、アブラハムというのは、ね、これは、
まあ、新約聖書にもしょっちゅう出てくる人物であります。でこのモーセというのは、これ出エジプト記というところに書かれています。大体
年代はいろいろ議論がありますが、大体ユダヤ・クライスト1250年頃であるというふうに、まあ一応その辺ぐらいのを取ってる学者が多いと思います。でこれは出エジプト記というモーセ古書の2番目の本にその状況は詳しく書かれています。でモーセが生まれた時にそのお母さんはそのまま置いとくと結局殺さなければならないので、それで、まあ、ナイル川の足のところにその船を置いて、そしてモーセをそこへ捨てるわけです。それに、まあ、エジプトの王様ファラオの娘が水浴びに来て、そしてそのモーセをすくい上げて、そして宮廷で育てるという、まあ、これは歴史的事実であるか英雄物語であるか、それはいろいろ議論あると思いますが、いずれにしてもモーセという人物はエジプトの宮廷で育ったというふうに、まあ、言われています。でこのモーセという人物は結局自分たちの同胞であるユダヤ人が酷使され、鞭で打たれ、そして殺されるのを見て、その一人の何ですか、監督ですね、現場監督を殺して逃げるわけです。で逃げるわけですけれども、まあ、一度なんか一つの宗教体験、神体験をしまして、もう一回エジプトに戻ってきて、そしてエジプトからユダヤ人たちを連れて脱出いたします。これをしてエジプトエクゾードと、エジプトを、まあ、脱出する。で40年間かかりまして、エジプトから、まあ、この故郷パレスチナに戻ってくるわけです。
ただモーセはですね、どうしてもその分かりきれませんで、この辺ですが、ネボザという山があるんですが、この山の上でこれ自分の故郷を目の前にして、その山頂で死にます。でその後を継いだヨシュアという人物がユダヤ人たちを連れて、まあ、この大使に入るわけなんですけれども、その時に重要なのが、このスーエジプトの時にシナイ山という山、これはまあ非常に伝承的にはね、シナイ半島の中央からちょっと南にある岩石の山であるというふうに言われておりまして、まあ、現在でも毎日のようにキリスト教徒は、まあ、ユダヤ教徒もそうだ、もちろんそうなんでしょうけれども、大体やってるのはキリスト教が多いわけなんですが、日本人もそうと言いますが、アメリカ人とかドイツ人とかほとんど毎日のように何百か残ってるわけですが、シナイ山で本当にシナイ山というのはその山かどうかということについては学者の間では議論があって、ただ伝説的にそのシナイ山、モーセの山と言われている山だと言われています。そこにはまあ4世紀に建てられましたカタリナ修道院という修道院がまあ建っています。で重大なことは、このシナイ山の山頂でですね、神ヤーベがですね、モーセを通して掟を与えたわけですね。それが先ほど言いましたモーセ律法です。でこれがこのトーラーと言われています。これがユダヤ教の聖典の違いです。でモーセ五章の中に書かれています。ですからこのモーセという人物の重大さというのは、この人物を通してユダヤ教徒たちの信仰によれば、ユダヤ教徒たちの信仰によれば、神ヤーベがこのモーセを通してシナイ山の山頂で自分の意思を文字として示した、言葉として示したのです。でがモーセ律法です。そしてこのモーセ律法をよりもアテの主様、愛が大切であるといったのがイエスの主張で、そのためにイエスは十字架の上で殺されなければならなかったと思います。でこのモーセ律法というのは、この前もちょっと触れたかもしれませんけれども、現在でも本当にきつくユダヤ教徒の間では守られているものであります。例えばもしイスラエルに行って、そして不思議なことがあったらば、大体そのモーセ五章を読めばほとんど分かります。例えばイスラエルに行って、ちょっとも寿司屋みたいなですね、我々の好きな、まあ、貝とかイカとかタコとかですね、そういうようなものがどこにもないということがあります。そしてそれはなぜかと申しますと、そのモーセ五章の中のレビ記というところの11章に食物規定、レビ記11章に食物規定、これはちょっと余談があるかもしれませんけれども、私たち日本人は非常に、大切というか、他の文化というものですね、自分たちと違う文化というものをやっぱりその差別するとか批判するとかってんじゃなくて、やっぱり違う文化というものをそのまま受け入れるというか認めるということは、私はやっぱり平和にとっても大切なことなんじゃないかと思うんですけども、これオランダなんかはですね、ユダヤ人が多いです。有名なアンネの日記のね、アンステルダムには、例えば普通のヨーロッパの人間の病院とユダヤ人たちのための病院というのが別についてる。ユダヤ人たちのための病院というのはどうしてついているのかと聞いたらば、それは食べ物の関係なんだと。だから東京に、まあ、例えばユダヤ教の非常に熱心な人が来ると、そのお客さん病院に入りますと、そうするとその食事の中にタコだのイカだのが出てくるということがあり得るわけですね。でそれをいちいち食べなかったと、おかしくなるかもしれないし、もっと重要なのは肉なんですね。その肉というか血であります。これ神明記に出てるんですけども、血というのは神様の命です。ですからその血はですね、血のついた肉は食べてはいけないんですよね、彼らは。ですから旅においでになればユダヤ人たちの肉屋になるんですね。でそれはちゃんと血は大地に返して、その血のなくなった肉をちゃんと処理してあるんです。でそれちゃんと保証書がついています。でどうしてそういうバカなことをする
面倒くさくしょうがないじゃないかとこう日本人なら思うわけですけれども、それは血は神様のものだから食べてはいけないとちゃんと神明に書いてあるんです。それを彼らはその忠実に守っているわけです。でそれは馬鹿げたことだとかなんとかっていうのが非常に専門題なので、それぞれのやっぱり文化っていうのがある、やっぱりそこでは尊重しなければいけないっていうんですか。で
そのにまあ豚ももちろんいけないんです。
ですから豚肉というのは、豚というのはおそらく皆さんがイスラエルから海峡圏で歩いても豚を見るということはまずないと思います。で
それは豚というのはいけない。
水の中にいて、そして鱗の生えていないものはみんないけないんです。うなぎにしても何にしても、だからそういうものは食べないということにこうかなと思います。で
これがまあもうちょっとあれならと言いますと、このモーセの掟、モーセ律法でありますが、このモーセ律法というものの、まあ、この食物規定なんです。これはね、食事規定っていうのは、これ、成長規定と言われている。要するに、豚は汚れているという。
なんで汚れているかと聞かれてもですね、それは 神の意思がですね、そういうふうに神がおっしゃったの。それ以上は、まあ、で言うと汚れて、それは汚れだから汚れていないものを食べなければいけないという規定なんですが、
このモーセ律法のこれはイエスの行動を理解する上でものすごく大切なことなんです。でイエスはこれを破ったわけです。でその外側から入ってですね、人間を汚すようなものは何もないんだと。でこれはもう当然ですね、まあ、死刑に値するこういうことになるわけですけれども、モーセ律法はですね、全体から言いまして、典礼、典礼というのは典礼というのはですね、リプルギアというんですけれども、
これはキリスト教にもあります。すなわち神様お祭り、どういうふうに神様を拝み、どういうふうに神様に謝罪すべきかということを決めているの決め、これが、まあ、典礼になります。で例えばユダヤ教徒であればですね、例えば人殺しをしたと、で悪いことをしたら神様に謝らなくちゃいけない。謝るときにはどういう謝り方をすべきであるかということを規定しています。でですね、そういうのが半分で、あとが倫理というかな、モラ、人間の行為とか、これも入る、人間の行為に関係するものですね。でまあこれも一応、まあ、もちろん神様のあれですけれども、倫理に関係するものがありまして、その真ん中中心にあるものが十戒というもの。でこのシナイ山の山頂でモーセが石板に得た十戒をご覧にしました。その十戒というのは出エジプト記の20章に出てまいります。今その十戒というのはちょっとまあ読んでます。あなたには私の他に他の神々があってはならない。まずこれ大事です。すなわち自分以外の神を拝んではいかん。それからあなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。やたらに神様は神様に唱えてはいかん。それからあなたは偶像を作ってはならない。失礼しました。偶像を作ってはならないというのが2番目です。でみだりに名を呼んではいけないというのは3番目です。で偶像を作ってはならないというのは、これは皆さん不思議に思われるかもしれませんが、ユダヤ教の街道にはですから像はあります。で海峡のモスクにもないですね。でキリスト教だけはですね、ギリシャ彫刻の影響を受けて、そしてこう盛んに聖人の像とかイエスの像とかマリアの像とかっていうのを作りますけれども、ユダヤ教海峡にはまあそれはありません。ですからエジプトのカイロとかルクソール、カルナック神殿とか、ああいうところをご覧になると、イスラム教徒がエジプトに入ってきた地点で、ラムセス2世の像とかなんか、すべての顔を完全に削ってありますでしょ、みんな。顔を削り落としてあるというのは、要するにこれはもう偶像崇拝であるということで、イスラム教徒が全部それを削ったわけですね。よくぞと思うほど削ってありますね。だからそれは、この偶像を 言ってはならないというところもあります。で、みだりに唱えてはならないです。第4番目が安息日を守って聖とせよ。これはあの安息日というのは土曜日であります。で、土曜日を聖とするということはですね、神のものとするということです。だから普通のものとは区別して、土曜日は神様の日としなさいという、これが第4番目であります。で、これが現在でもイスラエルでは非常にきつく守られています。で、私たちがイスラエルへ行って、まあ、海峡もそうなんですけれども、ああいうところに行ってちょっと注意しなければならないのは、自分の出かける日とか早くホテルを出なきゃならない人がっていうのが何曜日であるかっていうことを知らないと、あのひどい目に遭います。だち土曜日安息日はですね、店屋という店屋は全部閉まりますし、レストランも開きません。まあ、ホテルのレストランは雇っておりますけれども、大体閉まっていまして、でテルアビブあたりでもあらかじめその土曜日に食事をするのには前の日に電話をかけておきまして、で、まあ、とにかく井上他4名行くから頼むと言って頼んでおきまして、その日に行って、まあ、当てがわれたものを食べてお金を払わないで帰ってきて翌日お金を払うわけです。だすなわち安息日に金儲けをしてはならないんです。まあ同じだから日本人だったら同じようなもんで、だって値段決まってるのが翌日払えたりその時払ったと同じだと、こういうふうな発想をするのは日本人ですけれども、僕はものすごいので、安息日にそれこそ財布なんか出したらもう大騒ぎになります。で、それはもう何遍も何遍も言われます。絶対にそういうことはですね、で翌日それを払いに行くというぐらい、まあ、きちっとしています。で、まあ、皆さんが驚くことを一つ言えば、要するに安息日は働いてはいけないわけですから、イスラエル航空が飛びません。で、イスラエル航空が飛ばない、それで今議会に何度もその出されているんですよ、航空会社から。なぜかと言いますと、イスラエル航空を利用しようとしますと、私みたいな、ね、旅行者、その日が土曜日だったら出てないわけでしょ。で、いちいちそんなことやってるんだし、めんどくさいでしょ。ならもうギリシャ航空とかスイス航空とかね、オランダ航空とか、そういうのを使った方が早いですよね、ずっと。ですから、まあ、JAL は入ってませんけど、まあ、そうすると早いですから、みんなお客を取られる。だから、土曜日にイスラエル航空を飛ぶようにしてほしいというのを議会に出すわけですけども、熱心な役割がとんでもないと、神様の命令を破って、そんなことはできない。で、蹴られるわけですね。バスも全部止まります。交通機関は一切動きません。ですから、ホテルをタクシーで出ようなんていうときに、それをやりますと、アラブのタクシーを呼ばなければならない。そうするとアラブのタクシーは、もう足元見てますから、5倍や6倍は平気で取ります。もっと取るかもしれません。だから、その土曜日にホテルを出て空港に朝早くご飯ということを考えてはならない。だから、よく見なきゃいけない。それは面倒くさいんですけど、僕はもうそれ、しておりまして、最も若い皆さんぐらいの世代のがだいぶ文句を言ってるらしいですな。もう映画館は閉まっちゃうし、劇場も閉まっちゃうし、で、バスは止まっちゃうし、何でやることないと。で、神様の日だからって言って、困るとだいぶ言ってるらしいんですけど、以下やっぱり年寄りがやってますからな。まあ、全然通らないらしいんですけども、もう今の、だから20歳ぐらいの人がもうちょっと大きくなると、少し変わるかもしれませんけども、まあ、大体、そのくらいきついですよ。もう一つ言いますとね、労働をしちゃいけないってことは火を起こしちゃいけないんです。だから土曜日に煮炊きをしている大人の人は全然ないんです。それ前の日に全部やっておいて、で前の日にやっておくということはすなわち金曜日の午後2時頃から本屋を追い出されます。なぜ今度は追い出されるかというと、金曜日はまだ金曜日なんですけれども、その2時から6時ぐらいまでの間に翌日の煮炊きやなんか全部やらないといけないんです。翌日は労働できませんから。ですから準備のために、なんでまだ3時じゃないかって言ったら、手配で出てくださいって言うんですね。で、出されちゃうんです。で、そのぐらい、まあ、厳しい。で、煮炊きをしてはいけないって電気を起こしてるんです。もうそうじゃない。ホテルはですね、こう大きなすごいホテルはね、キム・デイビッドとかヒルトンとか、ああいうやつはね、こうユダヤ人用と我々用とかあって、我々用の方はこうボタンを押すとスーッときますけども、ユダヤ人用の方は1回1回とか。だから中ぐらいのホテル行きますとちゃんと書いてあるんですよ、今で。今日は安息日であるからボタンを押してもダメ、1回ずつ上がって下がるから待っていなさいってちゃんと書いてあります。すなわちこうやってただ乗ればいいんです。絶対ボタンを押さなくてもいいです。1回ずつ上がって1回ずつ。まあ中ぐらいのホテルはそんなに高多くないですからね、まあ、せいぜい7、8回だからそれで済むわけです。だからものすごく高いところだったんです。それやってたら大変だから、まあ、 随分大変だと思いますが、まあ、ともかく今でもですよ、現在そのくらい厳しいんだと思う。2000年前のイエスの時代に、
ね、イエスが立法というものをね
に対してある、なんですかね、立法はもちろん大切だとイエスも思ってるわけですが、しかし、まあ、あっと言いますが、愛というものもっと大切だと思う人がいたわけですね。このところが要するにイエスとユダヤ教徒の衝突なんです。で、結局、まあ、でイエスは十字架の上に追い詰められるわけなんですけれども、で、まあ、これが第4番目で、第5番目が父と母を敬える、第6番目は殺してはならない、7番目が解任してはならない、8番目は盗んではならない、9番目が偽りの証言をしてはならない、偽証ですね。だからちょっと あなたのお子様綺麗ですね、まあ、例えばあんまり猿みたいな格好だなって綺麗ですねなんてそういうのは、ね、すごい偽証です、偽証してはいけない。それからあなたの隣人のものを欲しがってはならない、それは妻にしろ財産にしろ全て欲しがってはならないというのがあります。で、これはあのやっぱりいろいろ、まあ、このイエスの行動の新しさというそれを理解する上にはやっぱりそういうユダヤ教の一つの生き方、それが本当にそれをしかも命がけで守っているというようなその状況というものがイエスのあれを理解する上では非常に重要なことであります。そしてそれが全てこのモーセ律法というところから出てまいります。で、もう一つ申しますと、ユダヤ教の神というのは非常に怖いです。それはそれこそ私は今年ちょっとカイロからずっとバスでそのシナイ半島シナイ山まで行って、それからイラクからこっちへバスで来たんですけれども、本当にもう行けども行けども岩石と土で、ところどころにこうオアシスがあるんで